皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2006年6月22日カナダのロイヤルローズ大学で行われた第2回平和賞会議の会場から、ポッドキャストをお届けします。今日ここにはですね、日本からやってきた6人のデリゲーツっていうんですけどね、まあ、日本代表チームがここにいるわけです。みんなそれぞれの目的を持って、それぞれのレベルで参加しました。初めての人、英語もできない人、いろんな球場を広めたい人、いろんなチームですけれども、それぞれ一言ずつどんな感想を持ったか、平和賞にどんなの思いを持っているか、話を聞いてみましょう。では中川さん、こんにちは。
こんにちは。
日本人の友達に何と平和賞ってどうやって説明する？
まあ、平和賞ってことで聞くとね、うん、あのアワードだと思う人が、
あ、ノーベル平和賞とかそういう平和賞だと思いますよね。
沖縄平和賞とかね、
うん、なるほどね、うん、
まあ、そうじゃなくて、外務省とか文科省とか通産省っていう方の平和賞です。まあ、これを聞いてる人みんな知ってるのかな。
みんな知らないよ。だから、まあ、でも今回参加してどうだった、う
ん、その平和賞を作りましょうっていうことなんですよね。でアメリカではもう法案まで作っているというのを今日聞いて、うんうん、驚きました。だけども例えば外務省っていうのは世界中のどこの国にもあるわけですよね。新しい国が独立すると、うん、外務省とか文科省とかそういう何とか省っていうのを一通り作るって、そういう中にやっぱり、うん、あの防衛省とか国防省じゃなくてね、平和省を作るっていうことがやっぱり世界で当たり前なことになっていくっていうことに、うん、まあ、いずれしないといけないと思うんですね。
そうですね。
で、はい、何年かか分かんないけど、そうにきっとなるでしょう、
うん、私たちが頑張ってみんなにやっぱりその平和のトレーニングが可能だっていうことですね。紛争解決のトレーニングとか紛争解決をもう実際に第三世界でやってる人がものすごく成功してますよね。でもそういうことって日本では例えば非暴力平和隊とか知られてないですよね。それがもったいないなと私も思ってるんです。
日本ではもう60年も前に国際間の紛争の解決のためには武力を使わない、うん、その他の方法で解決するっていうふうに決めたはずなのに、どうして、ね、そういうふうになっていかないのかな。
そうです
ね。その努力をしていかないなと、はい、改めて思いました。ま
あ、はい、せっかく今回参加した私たちでこれから日本でも平和賞運動を盛り上げていくのを手伝ってくださいね。よろしくお願いします。はい、それでは佐々木芳生さん、はい、私と一緒に日本からやってきた、あの佐々木さんは千葉でジャンプを立ち上げたり、まあ、一番熱心なメンバーの一人なんだけれども、これで国際会議2回目でしたけど、今回はいかがでしたか？
今後は国際会議というのは、うん、数多くやられると思っておりまして、それで私は国際会議に昨年について2回目なんですが、国際会議へ出る難しさというのをしみじみと味わいました。それは語学の問題です。もうすべて通訳なしで英語でやり取りしているわけですが、ヒアリング発表ができないために随分苦労しました。それから初めから私はね、この会議を主催している方たちの苦労を見ていたんですが、いずれ日本でこの会議をやるようになるということは覚悟しておりましたけれど、それを来年は受けることになりました。もう大変なことだと思いますけれど、ね、もう受けた以上は精一杯頑張ってやりたいと思っております。
はい、はい、じゃあこれから仲間を広げてください。それから小川さん、今回初めてジャンプが何かを知らないで来た、富山の元県議会議員です。どうでした？初めて参加してね、言葉もわからなかったかもしれないし、まあ、大変だったね。
世界のあのいろんな人とね、うん、平和賞を立ち上げようというこういう人たちと知り合いになって本当に、嬉しかったと思います。そして
マイクかか
る、うん、今日本ではね、防衛庁を防衛省にしようという風構想がありますけどね、防衛省よりも平和賞を絶対作っていかなければならないと、こういう思いをとても強くしました。
はい、わかりました。はい、それから最後に、憲法9条を守ることを世界に広げるためにやってきた、早瀬茂子さん、彼女も最後の最後にエントリーしてくれたんです。で、最初この会議に出るかどうか悩んでて、まだ決めてないなよって言ってたんだけど、今4日間の会議終わってどうですか？
正直言って英語がわからないので、会議ってやっぱり英語がわからないと思う、これはちょっとね、問題だなと思いました。本当にいいことばっかりじゃ やっぱりねいいことはあるんですよ。でも、英語がわからないということで私はね苦痛でした、正直言って。こういう国際会議に出るのにはまず英語がわからないと、どこで本当アグリー、同意して拍手したくてもやっぱり自分が同意してないと拍手したくないのに、周りを見て、習って見習って子供のようにするっていうのはちょっとすごく精神的に疲れました。ですけれども、うん、今本当に日本は平和賞が必要なんだろうなと思います。9条を持っててどうして平和賞って思われるかもしれないけれども、9条を持っててもやっぱりイラクに本当に軍隊と言えるような格好をした人たちを送っているわけだから、やっぱりそれは紙に書いた言葉でしかないのかなと思ったりもしてますので。
そうですね、私が日本人に平和賞のことを説明するときは、憲法9条を持っていてもそれを実行している政府の役員省庁がないじゃないですか、紙に書いた憲法9条だけじゃダメですよ、実行に移す機関がないとダメじゃないんですかっていうことを言うんですね。そうするとちょっとみんな分かってくれたら、そういえばそうねって、救助の運動やってる人もちょっと理解をしてくれたり、で今回の会議のすごい成果っていうのは、最後の最後にプロセス見てて分かったかどうか分からないんだけども、インドの人がね、インドと日本が次の開催国になるんで、最後までこう残ったわけですね。で私はもう第三世界でやった方が、そのいろんなお金とかいろんな人が集まったり知恵が集まったり、紛争地域の方でやった方がいいと思って、もう降りようっていう思ってたらば、インドの代表が立ち上がって、日本は今すごく危機的な状況にある、憲法9条を守るために、僕は候補地から降ります、これで憲法9条守れるんだったらば、次の開催地を日本にした方がいいんですってみんなに言ってくれて、この会議でも憲法9条っていうのがみんなに認知されてね、これは世界に一つしかない平和憲法なんで、今日本がまさにそれを失おうとしていることに対して、それは大変なことだって、みんながね、日本人だけじゃなくって世界中の平和賞運動をしている人たちが、同意してくれたことが素晴らしいなと思って、でのことを私は今回の成果として持っていきたいし、日本で平和賞だけではなく平和運動をやっているあらゆる人にね、このことを訴えていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それではこれから私たちはここビクトリアを去ってシアトルに向かいます。また聞くチームのポッドキャスト聞いてください。続きは今度シアトルからご案内します。